デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
おはようございます。
おはようございます。
今日は記念すべき第30回目ですね。
おー、30回目。これ開始してからどのくらいで30回行ったんですかね、
はい、開始したのが2019年の4月ですね。
なるほど。
から1年半ぐらい、
まあ、最低月に1本以上は上げてる計算になるんですかね、平均すると。
そうですね、はい、最近ちょっとまたペース上がってきましたよね。
確かにそうですね。月2本ぐらいは上がってるかもですね。
うん、そうだね。
うん、
今日のトピックはですね、デザインスプリントですね。
はい。
デザインスプリントを僕がちょっと何なのかっていうことを学んできて、で実践もして、それについてどうやるのかとどう役に立つのかっていうところをお話ししたいと思ってます。なんですけど、先にちょっとデザインスプリントというものにたどり着いた個人的な背景を5分10分ぐらいかけてお話ししたいと思ってまして、
はい、
デザインスプリントのことを早く聞きたいっていう方はチャプター機能を使ってそっちにスキップしていただければと思います。でですね、背景としては2年ぐらい前ですかね、デザイナーとして自分のスキルセットに疑問を感じ始めてたんですよね。巷ではどんどん UI、UX っていう言葉が主流になってきていて、で自分の所属するチームにも UI、UX とかっていう名前が付けられていたりしてきてたんですけど、僕は当時そこまでのデザイナー歴として7年、8年ぐらいかな、主にウェブデザインと呼ばれるものと広告のビジュアルデザインみたいなものをやってきてたので、すごい得意だったってわけじゃないですけど、情報設計とかレイアウトとかライティングあたりは UI デザインとしてできるなっていう自覚はあったんですね。だから少なくともそのスキルをさらに磨くっていう方法はまあ想像できたんですよ。ただ UI、UX の UX の部分がなんか僕の中で非常にモヤモヤしてて、ユーザーエクスペリエンスっていうユーザーの体験を最重視するっていう概念は理解できていたんですけど、じゃあそれに必要なデザイナーのスキルって何なんだろうっていうところが、何ができれば UX やってるって言えるのっていうところが謎だったんですよね。でもちろん当時も当たり前のようにユーザーのターゲットペルソナは設定されていて、その人たちに刺さるものを意図的に作っていたわけなので、それでいいのかなみたいな、でもなんか違う、なんかそれで新しい名前が生まれるほどのことじゃないよなっていうふうに思っていて、僕はこのポッドキャストをやろうって若松くんに誘った理由の一つはこのモヤモヤから来てたんですよね。
おお、なるほど、
はい。若松くんは学生の時からヒューマンセンタードデザインを学んできてるじゃないですか、
はいはい、
で声をかけた当時はそのバリバリ広告系&ウェブデザイン的な仕事をしてましたよね。
はい。
僕は逆に広告的&ウェブデザイン的なバックグラウンドで、その当時、バリバリの UX の方を求められていたっていう、逆のバックグラウンドと逆の現状みたいなものがあって、うんうん、この2人の組み合わせはパズルピースのようにかっちりハマるなっていうひらめきみたいなのがあって、うんうん、なんか若松くんと会話してるだけで UX とは何かみたいなものが分かりそうだなって思ったんですよね。
おお、はい、恐れ多い今考えると
そうで、それで実際始めていろいろ話していったり、自分でも情報収集する中でですね、僕がまずはここからだなっていうふうに感じたのがデザインシンキング、デザイン思考って呼ばれるものですね、
うんうんうん、
でそのデザインシンキングっていうのも結構巷でよく聞く名前で、かつユーザーを中心に考えたデザインの手法だっていうことが分かってたので、これを学んだら UX のスキルが身につきそうだなっていうふうに感じたんですよ、その時、
うんうん、
なんでまずではデザインシンキングを学ぼうと思って、せっかくやるんだったら本家に学びたいと思って、デザインシンキングの名付け親ですねであるアイデオの講座を受講してきました、
うんうん、
でこの話はちょっとちょこちょこポッドキャストもしてると思うんですけど、なんかこの講座はアイデオ U Foundations in Design Thinking っていうウェブで受講できるもので、半年間ぐらいかけてデザインシンキングを学ぶっていうやつですね。興味のある方はデザインプットのツイッターで若松くんにリンクを貼ってもらいますので、ぜひチェックしてください。
はい、9回目にやってますね。
あ、ちょっと話しましたね、はい、
思考コースの、はい、そうですね、まあ、そちらも合わせてっていう感じで。
そうですね、そうですね。でなんかその講座の内容をざっくりまとめると、はい、半年間かけて一つのプロジェクトを一緒に実践しながらやっていくっていう感じなんですけど、最初なんかお題が与えられるんですよね。どのようにして何々できるかみたいな、どのようにして通勤のストレスを軽減できるかみたいな感じのお題だったと思うんですけど、それに対してまずステップ1として ターゲットのエクストリーム層にインタビューする、あとターゲットの生活を観察する、そしてターゲットになりきって同じことをやってみるっていうステップがあります。なのでここでなんかそのユーザーのインサイトみたいなものを探りに行く感じですね。でそのステップ2として、そこで得たヒントからインサイトを導き出す、潜在的なニーズをここから発見するっていう感じですね、いろんな情報から。でステップ3がそのインサイトから課題を抽出する。でステップ4がその課題を解決できるアイデアをブレインストーミングする。その次が投票で決めたアイデアのプロトタイプを作る。ステップ6がプロトタイプをテストする。でステップ7がテスト結果から課題を洗い出し、解決すべき順番を整理する。最後が課題がなくなるまでステップ5から7を繰り返すですね、っていう内容だったんですよ。この講座で僕が感じたこととしてはすごく面白いなと思ったんですよね。あ、これが UX かっていうふうにもちょっと思ったところがあって、それの本質としては人がまだ気づけていない課題を見つけることができるっていうところがポイントだと思いました。なのでそのステップ1の自分がそのユーザーの立場になって実際同じことやってみるとか、あとはその例えば通勤だったらエクストリーム層にインタビューするっていうのは、普通の通勤じゃないエクストリーム出社をしてる人とか、あとは出張で来てる人とか、なんかちょっとイレギュラーなケースの人たちにインタビューをするっていう意味でも、普通の人が見えなくなってるような課題が見えるようになったりっていうこともあったり、あとその観察するっていう意味で、実はみんなが無意識にやってる仕草とか、なんか行動とかがあったりして、そこから実はその行動の背景にはこういうニーズがあるよねっていうようなことに気づけたり、そういうことがあって、そこが一番このデザインシンキングをやって、最も大きな学びだったなっていうふうに思ったところですね。で、結果としてデザインシンキングを実践すると、斬新で画期的なサービスが生まれやすいって思って、ただその副作用として自分が事業主になっちゃうなって思ったんですよ。なのでデザインシンキングを実践する時の前提として、なんか丸々業界で新しいことをやりたいっていう依頼だったら役に立ちそうだなって思うんですけど、実際のケースってもう少し具体的に、なんか課題自体はもう明確になってて、その課題に対してどういう解決策を導き出すかみたいなところが今僕が請け負ってる仕事の大半だなって思って、なのでなんかこのクライアントワークに活かせる UX スキルを身につけたいと思ったんですよね。で、そこで、じゃあどうしようかなって考えた時に出会ったのがデザインスプリントなんですけど、出会いとしては、僕がいつも見てる AJ&Smart っていう YouTube チャンネルの人が、デザインスプリントのなんか専門みたいな感じでして、で、ここの人がよくデザインシンキングなんてクソくらいみたいな感じのことを、まあ大げさにクリックベイト的な感じで言ったりするんですよ。
はい。
で、おっと思って、でそれでなんか、何々と思って見てみたのがデザインスプリントですね。そこが出会いだったんですけど、デザインスプリントって何かっていうと、真っ白の状態からハイフィデリティプロトタイプまでを4日間もしくは5日間で完結させるプロセスですね。発祥元としては Google ベンチャーズでして、確か Google Meet の最初のプロトタイプもデザインスプリントから生まれたみたいですね。で今現在では全世界のいろんな企業で活用されていて、例えば Airbnb とか Uber とか Salesforce、Netflix、Slack とかその辺のみんなが知ってる名前がずらーっと出てますね。で、あとそのもう一つポイントとしては極めて実用的っていうところですね。なんかイメージとしてはその最初のインサイトを探るところよりもその後のアイデアを形にするっていうところにすごい専念してるなっていう印象がありました。でどういう人におすすめなのかっていうと、各部署でビジネス課題に対する認識がずれている場合とか、プロジェクトのスコープがコロコロ変わって不明瞭な目標に向かって頑張っているチームとか、ビジネス決断をする上で必要となるデータがなく永遠に続く内部会議に頼っているチームとか、イノベーションを起こさないといけないっていうプレッシャーはあるがどこから始めればいいのかわからないっていうチーム、そして、あと PDCA サイクルが長引きすぎてやる気と集中力が失われているチームですね。こういうチームに非常におすすめなプロセスですね。この画像をツイッターに貼ってもらおうかと思うんですけど、
はい、
プロダクトサイクルを回すときって、基本的にそのデータをもとにアイデアを出して、でそれを作って、でローンチして、でそれをぐるぐる回すっていうイメージじゃないですか。それをなるべく短いタイムスパンでやるみたいなのが理想だと思うんですけど、作る部分がどんどんどんどん伸びていって、最終的にそのサイクルが全然回らないとか、一周がめちゃくちゃ長いみたいなことになってしまうことよくあると思うんですけど、デザインスプリントやれば、それをもうアイディアとデータだけのサイクルでものすごく短く回すことができるんですよ。そこが大きなポイントですね。で、じゃあ実際どういうプロセスなのか、どういうスケジュールでやるのかっていうところを簡単に説明させていただきますと、先にちょっと前提として4日間か5日間でやるんですけど、そこに参加すべきメンバーとしては、 一番責任者は必要ですね。そのプロダクトにおける責任者と、あとはそのデザイナーとエンジニアもいたらいい。あとマーケティングの人、もしくは営業の人とかもいたらいいですね。うん、そういう感じで各部署のキーパーソンが一人ずつ集まってると一番理想的な環境ですね。
うん、
で、かつ月曜日から木曜日もしくは金曜日まで1日8時間その人たちの時間を完全にブロックする必要があります。
お、なるほど。じゃあもう完全に1週間付けというか4日間ないし5日間付けになるんですね、
はい、そう5日間付けになるんですよ、
うんうんうんうん、
そうですね。でなんかこれ逆にそこまでしないでなんか1日明けとかでやってもいいっちゃいいんですけど、やっぱでも一番この効果を発揮するにはこの短時間でめちゃくちゃ集中した方がいいですね。
うんうんうんうん、
でそうすることによって本来は数ヶ月間ぐらいかかることを4日間に短縮できるので、そこは非常に調整が大変っていうデメリットの代わりにものすごい濃縮された設計になるので、うんうんうん、そこのメリットがあるっていう感じですね、
うんうんうん、
でざっくりしたスケジュールとしては月火水木っていうところで、月曜日はまず課題を選択するっていうのと、あとはアイデアの量産するですね。で火曜日にそのアイデアに投票して、でそれをさらに具現化するためのストーリーボードを作成する。水曜日が実際のプロトタイプを作ってユーザーテストの準備をする。で最後の木曜日がユーザーテストを実施する。でそのテスト結果の課題を整理するっていうのが大まかな流れですね。これだけはちょっと想像しづらいと思うんで、もうちょっと詳しく説明させていただきますね。これも各ステップに対して結構長く説明できるので、そこまでやると本当にこの1エピソードじゃ終わらなくなっちゃうので、なんか気になる方はデザインスプリントでいろいろ検索していただけるといいのかなと思います。あ、ちなみに僕これデザインスプリントどうやって学んだかっていうと、今回もやっぱり学ぶからにはやっぱ本気に学びたいと思って、 Google ベンチャーズのジェイク・ナップっていう、いや元 Google ベンチャーズね、ジェイク・ナップっていう人がスプリント基本を出してるんですよ。でこれがまあ教科書みたいになっていて、その本を読んだのと、そのジェイク・ナップが AJ& スマートと一緒にやってる講座ですね、これも受講してきました。講座が確か25万ぐらいする高いやつなんですけど、これも全部ウェブで受講できるやつで、これはなんか半年間とかなくても自分の好きなタイミングで見れるみたいなやつで、やって、で、実践したのがゴールデンウィークの時ですね。僕が関わってるスタートアップの会社があって、そこでデザインスプリントをやったのと、あと、その前に3月ぐらいにもまた別の会社でデザインスプリントを途中から参加する感じでやりました。あ、イタレーションスプリントみたいな感じで参加した経緯もありますね。はい。で、まあ実践して、学習して、今ここでお伝えしている感じですね。すみません、月曜日の話戻りますね。月曜日何をやるかっていうと、まずエキスパートインタビューっていうのをやります。でエキスパートインタビューって何かっていうと、そのプロダクトについて詳しい人が今どういうプロダクトになっていて、なんかこういう課題があってこういう理由でこうなってて、こっから利益発生しててみたいな、そういう現状のことをざっくばらんに話すみたいな場所ですね。
はい。
でそれをデザインスプリントの参加者は聞きながら、はい、うんうん、ポストイットに課題と思われるものをいっぱい書いていくんですよ、うんうん、でその次のステップとしてユーザージャーニーマップを作成するんですけど、そのプロダクトのユーザージャーニーマップを簡単に作成して、でそのさっきのステップで書かれた課題をユーザージャーニーマップ上に貼っていく。なんでどの課題がどのフェーズにあるのかっていうのがこう一目瞭然になるっていう感じですね。でその次にその課題に対してどの課題が一番クリティカルなのか、まず解決しないといけない課題はどれなのかっていうのを投票と一番責任者の同意で決めるっていう感じですね。このステップにさっき そのユーザージャーニーマップ上に課題を貼っていくっていうのが結構役に立っていて、基本的にそのマップの中で前の方にあるもの、体験として先の方にあるものの方を解決しないと、その後の方にもそもそもユーザーがたどり着けないので、先の方を基本的には優先した方がいいっていう考えもあったりするので、なんかそこで選びやすくなるなっていうのはありましたね。
なるほど。
でその次にですね、午後ぐらいから始まるのがライトニングデモっていうので、その選んだ課題に対して解決策を世の中の事例から探し出すんですよ。でこれはもうアイデアのやつとちょっと違ったのが、アイデアは結構なんだろう、とにかくそのみんなでそれぞれ考えるっていう感じなんですけど、デザインスプリントの場合はもうみんなでウェブ検索しましょうみたいな、それぞれ黙々とウェブ検索して思いついたあのサービスとかの事例とかをとにかくなんかヒントになりそうなものを片っ端から集めるみたいなことをやるんですよね。でそれを1案が30秒ぐらいで発表して、でそれを聞きながら他の人はみんな黙々とメモ取りをするっていう感じですね。でその次に落書きタイム、これがさっきいろんな人がウェブで検索してきたヒントをもとに適当になんか一旦ラフスケッチみたいなものを書いてみる。ラフなアイデアを落書きしてみるみたいな感じですね。で、そこまでできたら今度はクレイジーエイトっていう変なエクササイズをやるんですけど、なんか A4 の紙を8マス 枠ができるようにこうやって折って、うんうんうん、半分に折って半分に折ってみたいなことやって、うんうん、でそれ広げて、はい、そうすると8マスできるじゃないですか。
あ、はい、
でその8マスに対してさっきの落書きのアイデアのなんかいいなと思ったやつを8バリエーションを無理やり作るんですよ。
うん、
で1マス強制的に1分しか与えられないんですよね。
はい、
テーマがあって1分はいスタートってやったら1分経過したらもう強制的に次のマスに行かないといけなくて、うんうんうん、同じアイディアの違うバリエーションを強制的に8個作らされる。まあ8分しかかからないので、はい、8分しかかからずに8バリエーション作れるのは結構コスパいいんですよね。で、そうするとそのバリエーションが作られるとなんかあこういう可能性もあったかとかあこっちの方が良かったなっていうのを気づけるんですよね。でその中で一番いいなと思ったやつに対して最後のステップとしてコンセプト作成っていうのがあって、これ絵を見てもらうと一番わかりやすいんですけど、子供の自由研究の発表のやつみたいにそのアイディアに対する画面遷移図みたいなものを作って、なんかその各ステップで何が起きるのかっていうのを解説を付け加えるんですよ。なんかちょっと大きめの画用紙とか、うんうん、もしくは A4 の紙を3つぐらい並べて貼っつけて1枚につきその1画面、例えばなんだろう、ログイン画面があってその次にログイン後の画面があってその次にその注文画面があってみたいな、
うんうんうん、
まあログイン画面は入れないかな、なんですけども、その体験がそれさえ見ればどんな機能なのかっていうのがはっきり分かるようにする、
うんうんうんうん、
このポイントとしては口頭で一切説明しなくても初めてこれを見る人がもうそれを見ただけで完全に理解できるように作り込むっていうところなんですよね。なので手書きでその画面イメージを書くわけなんですけど、手書きの中でもダミーテキストっていう言葉を使っちゃいけないし、全部リアルな言葉で、でかつそのここを押したらどこに行くとか、ここにこれがあるメリットは何なのかっていうことを文字で書いてあげるっていうことですね。でここまで作ったら月曜日の終わりですね。なのでなんだかワークショップではあるんですけど、ほとんどの時間が午後とかは特にもうずっと黙々とそれぞれ作業してる感じなんですよ。
はいはい、
みんなと会話するとかじゃなくて、一応発表はちょこちょこするんですけど、基本的にはずっとシーンとして黙々作業してる感じですね、うんうん、ここは結構新しくてすごく大事なとこだなと思いました。
うんうん、
でその次の日火曜日何するかっていうと、前日に作ったコンセプトをみんな壁に貼って、それをみんなで黙々と読んで、いいなって思ったポイントになんか丸いシールを貼っていくんですよね。ヒートマップ投票って言ってるんですけど、なんか各コンセプトのどの部分にみんないいねと思ってるのかっていうのをシールを貼っていくことによって、全体としてシールがいっぱい集まってるところがキーポイントというか評価が高いみたいなことが一目でわかる、うんうん、ここどうなんだろうみたいな、なんかすごくクリティカルな質問が生まれることもあると思うんですけど、そういう時はその場で聞かずに質問をポストイットに書いてそのコンセプトの下に貼っておくだけにするんですよ。でこれもなんか時短のメリットで、うんうんうん、その次のステップにそのファシリテーターみたいな人がそのクリティカルな Q&A を厳選してやるんですけど、そもそもそんなに票が集まってなかったコンセプトに対する Q&A はそこでやると時間もったいないので、良さげな案に対する本当に大事な Q&A だけをやるって感じですね。その Q&A をやらなかったらどの案をやるべきか分かんないっていう、ね、レベルのやつだけ Q&A で対応するっていう感じです。
はい、
うんうん、なので無駄な Q&A に時間かけない。で最後にその Q&A を得た後にみんなで同時に投票する、せーのでどれがいいかっていう感じで投票する。もしなんか同点が出た場合はその責任者がどっちにやればかっていうのを選べるみたいな感じですね。でどのコンセプトで今回デザインスプリントを回すかっていうことに合意が取れたら、今度その案に対する大枠の体験を書き出すんですね。ワイヤーフレームを作る感じですね。具体的にどういう設計になってるのかっていうところをみんなで一緒に考えていく。でここは結構議論が発生しやすいんですけど、正しさよりもスピードを重視するっていうので、あじゃあ一旦こっちにしましょうみたいな感じで、どっちが正しいかはユーザーに見てもらって判断しましょうみたいな感じで決めていく。なので議論になったらどっちかとりあえずスピード重視っていうことを忘れずに決めていくっていう感じですね。で火曜日はそこまでですね。で水曜日にプロトタイプを作ります。デザイナーの人が Figma とかスケッチとかで前日に書いたワイヤーを元にユーザーテストに使える状態のものを作る感じですね、
はい、なるほど、結構もうじゃあ実際に手動かして使ってもらえるようなものを先に作っちゃうんですね、
はい、そうですそうです、はい、必ずしも Figma とか XD とかスケッチとかじゃなくてもよくて、キーノートとかでも似たようなことできるらしいので。
なるほど、逆に上級者かもしれないですけどね。
あそうそうそう、デザイナーじゃない人からするとこっちも楽かもしれないけど、デザイナーからするとめちゃくちゃやりづらいですよね。
はい、はい
まあ、デザイナーがいたら多分そういうデザイン系のツール使えばいいのかなって思います。でエンジニアと2人でそれをやりつつ、あと他の参加者に関しては翌日に実際にユーザーテストをすることになるので、 その被験者たちへの連絡をする。
おお、なるほど。
まあ、これ本当はもっと事前にやっておくことがいいんですけど、
はい、うんうんうん、
なんだけど、まあ一応前日に確認さらにするっていう感じではいいかもしれないですね。で、最後の木曜日に関してはユーザーテストを5人分します。デザインスプリントの本には実際のユーザー層じゃないといけなくて、でかつ知り合いは NG って書いてあるんですけど、講座の中では会社の知り合いとかでもいいしみたいなの言ってて、そこまで無理に完璧な環境を整えなくてもいいってことだと思いますね。
うん、
でなんかこの辺は前回やった超明快ウェブユーザビリティのユーザーテストのところとか参考になりそうだなっていう感じですね。
あ、はい、うんうん、
やっぱりユーザーテストを5人分やると、全然そのワイヤーとかプロトタイプとか作ってる段階ではそもそもその全然気づけなかった課題がボロボロ出てくるんですよね。でそのユーザーテストを経て振り返り&課題を整理して次のスプリントに向けて準備をするっていうのが1スプリントの流れですね。
はい、うんうんうん、はい、
でですね、なんかユーザーテストとかここだけでも結構 1,2 時間話さないといけない感じではあるんですけどまあ今回はデザインスプリントの大枠の流れと何なのかっていうところを説明するっていう意味では、ちょっと一旦これぐらいでもいいのかなって思ってて、で、
うんうん、
このデザインスプリントを実際やってみて身に染めて感じたことですねが3つありまして、
はい、
1つ目がユーザーテストが必須だなっていうところですね。そのデザインスプリントもデザインシンキング両方やって共通して言えるのが、UX って結局はユーザーテストとユーザーインタビューが命だなっていうことですね。
うんうん、
まあ、それはユーザーエクスペリエンスをデザインするんですから、ユーザーの体験を見ずにはできないですよねっていう話で、
うんうん、
なんかデザイナーの人はやっぱ他の役職の人よりもユーザーの気持ちを代弁できるって言われますし、実際そうだと思うんですけど、
うんうん、
でもやっぱそれでも自分たちでは気づけない点って絶対にあって、しかもそれがたくさんあるっていうことを結構身に染みて感じたポイントですね。デザインスプリントの本にユーザーテストにまつわる逸話がいくつか載っていたので、ちょっと2つばっかり紹介したいんですけど、
はい、
スプリントの本からの抜粋になるんで直接引用しますね。
はい、
読み上げます。1996年8月のある晩、出版社の CEO であるナイジェル・ニュートンは紙束を手にロンドン総合地区にあるオフィスを出て家路に着いた。紙束は目を通さなくてはいけない50ページ分の原稿だったが、ニュートンは大して期待していなかった。何しろすでに8社に断られてから回ってきた持ち込み原稿だった。ニュートンはその夜読む気がせず、8歳の娘アリスに原稿を渡した。アリスは1時間ほどすると興奮に頬を染めて戻ってきた。パパ、彼女は言った。今まで読んだどの本よりもずっとずっと面白いわ。彼女はその本のことを延々話し続けた。どうしても最後まで読みたいと言って何ヶ月もの間父親に続きをせがんだ。とうとうニュートンは残りを手に入れた。そして最後には娘の懇願に負けて初版500部のささやかな契約を著者と結んだ。当初書店にほとんど出回らなかったその本こそハリーポッターと賢者の石である。全世界で何億冊も印刷されている。8人の児童書の専門家がハリーポッターを却下し、9人目のニュートンも500部ポッチしか刷らなかった。でも8歳のアリスはどの本よりもずっとずっと面白いことにすぐ気づいたのだ。アリスはハリーポッターのポテンシャルを分析したりしなかった。本の想定や配本、映画化権、テーマパークのことなんか考えもしなかった。ただ自分の読んだものに率直に反応した。大人たちは子供がこの本をどう思うだろうと予測して、その予測は間違っていた。アリスが本の進化を見抜くことができたのは本物の子供だったからだ。 っていうお話が一つですね。うん、確かに、ね、やっぱりそのユーザーテストをする上で実際にユーザーが使ってみないと本当のことがわからないっていう、予想だけだとやっぱり外れるっていうことが、ああそうだなって思いますよね。
うんうんうんうん、
もう一個逸話があって、こっちも読み上げますね。
デザイナーのジョー・ケビアは2008年に友人2人とスタートアップを立ち上げた。彼らは新しいマッチングサービスの素晴らしいアイデアを思いつき、ウェブサイトを開設して公開し、何ヶ月も改良を重ね、ついに満足のいくサイトができたと自信を持った。ところが努力も虚しく、新しいサービスは受け入れられなかった。顧客は数人止まりで一向に増える気配もなく、週200ドルの売り上げでは仕事場の家賃さえ賄えなかった。創業者の3人は資金が尽きる前に体制を立て直そうと給与の策に出た。エンジニアリング作業を中断し、オフィスを出て既存顧客を連れて戻ってきた。そして彼らにインタビューをしたのだ。一度に一人ずつ目の前でウェブサイトを使ってもらい、その様子を観察した。ジョーはその時のインタビューを阿鼻叫喚かつ目から鱗だったと説明する。ウェブサイトは欠陥だらけだった。カレンダーの日付を選ぶといった簡単なことでさえ分かりづらく、顧客を混乱させていた。 ジョーと共同創業者たちは早速仕事に戻り、1週間かけて最も目立つ問題を修正し、新しいバージョンを公開した。その途端、売上は週400ドルに倍増し、ジョーは会計システムのバグかと目を疑ったほどだ。でも数字は本物だった。そこでもう一度インタビューを行い、再度改良を行った。売上は週に800ドル、1600ドル、3200ドルと倍々で増えていき、その後も成長が止まらなかった。このスタートアップこそ Airbnb である。現在は3万を超える都市で利用され、延べ3500万人のゲストにサービスを提供している。
っていう話ですね。
はい。
やっぱこのデザイナーの人たちが立ち上げたサービスでさえも、やっぱユーザーの実際の行動を見ないと、本当のことはわからないっていうことがよくわかるエピソードだなって思いました。うんうん、自分も実践してみて、なんかそもそもそこかみたいなとこに引っかかったりするんですよね。それがやっぱ面白いな、やんないとこれはダメだなと思って、あと、あ、確かにそこの観点完全に抜けてたわみたいなこともあったりするし、その人の立場にならないとわからないなっていうとこは本当に身にしみて感じましたね。
はい、
はい、でもう一個身にしみて感じたこと、その2としては、普通のブレストは実は無意味に終わる可能性が高いっていう説ですね。
はい、
でなんかこれデザインシンキングの時のブレストに比較して思ったことなんですけど、アイデア出しのブレストって斬新なアイデアがいっぱいたくさん出てきて楽しいんですよね。楽しいのでその参加者の満足度も高いんですけど、非常に刺激的だから、
はい、
だけどなんかそこで終わってしまうケースが多くて、誰か一人がじっくり自分のアイデアを練ってほぼ完成形になったものを持ってきたら、ブレストで出たアイデアって全部基本的に忘れられちゃって、なんか完成されたものだけが選ばれるみたいな、
うん、
そんな経験みんなしたことあるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
デザインスプリントってデイワンとかで個人の黙々作業のフェーズがいっぱいあったじゃないですか、
はい、
そこがポイントだなと思って、全員が一人一人自分のアイデアを完璧に練った上で提示するので、そもそもの選択肢のクオリティが普通のブレストと全然違うんですよね、
うんうんうん、
で普通のブレストって発言の敷居がめちゃくちゃ低いので、面白く大胆なアイデアとなんか現実的なアイデアが入り混じって出てくると思うんですけど、
はい、
アイデアとして全部断片的なので、比較するとどうしても現実的なアイデアが選ばれがちっていうふうに思っていて、
うん、
なのでそこをデザインスプリントのやり方ではその落とし穴を避けることができるのでおすすめだなっていうふうに思いました。ですね。で3つ目に身に染みて感じたこととしては、やる気の維持にはスピードが命っていうところですね。
はい、
でこれデザインスプリントが4日間で完結するっていうところの大きなメリットなんですけど、
はい、
そのデザインシンキングの時は半年間にわたって3日おきぐらいに作業をしてたんですよね。でやっぱその時に比べてやる気と集中力の維持が 1500% ぐらい違った感じがしてまして、
めっちゃ違いますね。
全然違う。ゴールデンウィークの時にやった時もう1日だけ開けちゃったんですよ、途中で、みんなのスケジュールどうしてもつかなくて1日空いちゃったんですよ、はい、で1日空いただけでもやっぱり結構失速した感じがあって、やっぱ4日連続で1日8時間それに集中するっていうことの大切さがよく分かりましたね。はい、
なるほど。
でなんか実践して振り返って思ったこととして、なんかこれ逆にデメリットにもなるなっていうふうに最近思い始めて、
はい、
4日間集中したせいでその後おっしゃ終わったみたいな感じでなんかちょっとだらけちゃうんですよ。なるほど。そっからの失速感すごいんですよ。デザインスプリント終わった後に今度そのユーザーのテストやって課題洗い出して次イタレーションスプリントっていう、まあほぼ同じようなことをもう一回やるんですけど、
はい、
そこまでの期間とか残りの課題が少なくなればなるほど失速していく感じがあって、あと課題が明確になればなるほど解決策の出しやすさっていうのもちょっとなんか難しくなってくるなっていう、
まあそうですね、
のもあって、まあ、どうしてもこうスピードが減速していく感じはあるっていうふ
う
に最近感じてますね。そこをどう解決するかなっていうのはこれからの課題な気がするんですけど、まあでも最初のヘッドスタートとして最初のバージョンプロトタイプを作ってユーザーテストするっていう1サイクル回す分には多分これ以上早い方法は今のところないんじゃないかなっていう気はしてます。最初の3ヶ月間とかを一気に4日間に短縮できるので、これは相当なメリットだなっていうふうに思います。
うん、確かにそうですね。でもそれでもなんか4日間って潤沢に時間は確保してる方だなって気もしたり、あ、なんかだいたい月かで終わることがなんかやっぱ多い気がするんですよね、こういうワークショップというかスプリントって。でちゃんと3作って4インタビュー取るっていうのをなんかこのワークショップの期間とは切り離して別途やるみたいな、
はいはいはいはい、
なんか都合が1週間で収まりづらいからとか、 なんかそういうケースの方が多い気がするんで、なんかそういう意味ではやっぱここまでちゃんとやりきって振り返り課題整理までやってしまうっていうところもなんか結構ポイントなのかなっていうのはこれ見てて感じました。
確かにそうですね、それは非常にありますね。やっぱ形にするっていうのとユーザーのテストまでやっちゃうっていう、なんかちゃんとその次に活かせる定性的なデータを確保するっていうので、もうそれをしないとやっぱりそのまた最初に言ったような内部のビジネス判断ができるようなデータが一切ない状態で内部の会議に頼ってしまうみたいなことに陥りやすいので、すぐ作ってすぐ見せる、実際にユーザーの反応を見るみたいな、そこまでやるのが非常に大事です、
ね、なるほど、
はい、
確かに。それで言うとこういう言い方すると変というか誤解があるかもしれないんですけど、月火のところも割となんて言うんだろう、すごくこう大事な、ここがメイン、月火がすごくメインで、ここでやっぱ完成させたものを、まあ作るに越したことないと思うんですけど、そのテストの精度とかが上がるので、なんですけど、あくまでもやっぱ月火もなんかこうツールの一つに過ぎない気がしていて、
はい、
結局はなんか木曜日でちゃんと聞いた上で出てくる振り返りが多分なんか一番重要になってくる気がしていて、
そうですね、
なんかここで例えば月火にまあ、万が一関係ない、まあ、そのサービス内の他の画面における課題とかが見つかったとしても、まあ、それはそれでそっちの方が結局クリティカルだなって思えばやるべきだと思うしみたいな、
はい、
なんかそういう発見にもつながる可能性があるっていうところがなんかすごく大事なポイントなのかなって感じました。
確かにそうですね、
うん、
月火でやってる時にそのやっぱりあこっちの方がクリティカルなんじゃないかっていう議論も確かに出てくる可能性があって、
ああはい、
でそういう時はそれ別スプリントに設定するっていう、
ああなるほど、
うんうんうん、がいいやり方っぽいですね、
うんうんうん、
でその最初に月曜日にエキスパートインタビューやってユーザーストーリーマップ作ってそれで課題並べてみんなであここが今一番大事な課題だねっていうふうに合意するじゃないですか。で、
うんうん、
その合意した課題については一応最後までずらさない、常にそこ、
ああなるほど、うんうんうん、
そこが揺らぐとまたそのサイクルが伸びちゃう可能性があるので、このサイクルはこの課題に対してやるっていう意味の合意になるので、そこは別スプリントやりましょうっていう感じの話にしておいて、一旦このスプリントはそれでやりきるっていう感じでやった方が良さそうですね、
うん、なるほど、はい、でもそれで言うと次の一番最初の課題っていうんですかねが常に喪失し続けられる仕組みにもなりますよね、はい、
うんうん、
何かしら出てくる気がするので。
そうですね、多分課題いっぱい洗い出して今回はこれっていう1個だけ選んだ状態じゃないですか。ここ解決したら次こっちのやつとか、またその何回も繰り返すことによってそこにどんどんどんどん新たな課題が蓄積されていくので、
うんうんうん、
なんかもうやることがなくなるってことは永遠になくなりそうですよね。
そうですね、うんうんうん、あともう1個課題をぶらさないみたいなところで言うと、
はい、
割とこう定常的にユーザビティテストを半年に1回サービスとしてやりましょうみたいに枠設けてたりするケースとかあると思うんですけど、なんかそういうのに比べてその UT で発見された課題とそれをやるべきかどうかとか、どの課題に本当に効くかっていうジャッジメントの精度が高そうだなって気がしていて、
はい、
その私のプロジェクトだとそのさっき言ったように半年に1回定常的な UT 実施して、でそれをまあみんなで見て振り返って各一個一個の課題についてこれやるべきかどうかみたいなジャッジするんですけど、
はい、
結構やっぱユースケースに依存したりとか、そのタスク設計がうまくいってなかったりすると、あこれ多分タスク起因だから、
うんうん、
課題っぽく見えてるけど、なんかそのそうタスクの設計が悪くて課題になっちゃってるだけで、なんか本来こういうタスクケースってあんまり存在しないからやらなくていいよねとか、
うんうん、
なんかそういうジャッジになったりとか、飛び飛びの課題すぎて振り返りが難しいケースとかが結構あるんですよね。
なるほどなるほど、
はい、なんですけど、なんかこのケースだと結構ストーリーとかユーザーのペルソナとか使用シーンみたいなところが一定なんかこう具体化されてって、具体化された状態でユーザーテスト実施できるんで、あやっぱこういう人にはこうだよねみたいなところがなんかダイレクトに分かりやすいから、まあ、よりそのユーザーテストやった後の振り返りとかの精度も良いんじゃないかなっていうのをすごく感じました。
確かにそうかもしれないですね、うん、
まあもちろんなんか目的それぞれ違うかなって気もしますけど、特定の課題に対する UT なのか、もう少しバクッと課題を発見するための UT なのかっていう違いはありそうなんですけど、どちらにせよなんかこっちの方が効率いいんだろうなっていうのをすごく聞いてて感じました。
確かにな、そのユーザーテストで出てくる課題を優先順位付けって非常に難しいですよね。そこ、その課題の整理の仕方で、なんかこっちはデザインシンキングの方でやったやつなんですけど、
はい、
課題の流度によるんだけど、なんか課題の分類の仕方が結構参考になるなっていうのがあって検索して出てくるかな、
確かあのユーザビティエンジニアリングっていう本の中にもシンプルにその今のどういう課題というかどういうやり方に対するユーザビリティテストなのかっていう前提は一旦無視した上でなんですけど、振り返る上での指標というか分類軸みたいなものがあって、私のサービスだとそれとかを参考にしているんですが、そうですね、ちょっと読み上げますね。数十個の問題点を羅列したリストを提示されると設計チームはどこから手をつけていいのか判断できず混乱してしまいます。問題点を指摘するだけではなく問題の重大さ過去インパクトを明らかにしないとユーザーテストの結果は活用できませんっていうところで、まあそこで問題の質と発生頻度の二軸を使ってインパクトを評価します。問題の質は効果問題、効率問題、満足度問題の順番で評価しますと。効果問題とはユーザーのタスク達成を困難にするような問題ですと。効率問題とはユーザーを戸惑わせたり無駄な操作を行わせるような問題です、で満足度問題とはユーザーが不安や不満を口にするような問題です。で発生頻度はユーザーテストの人数に応じて3人なのか2人なのか1人なのかみたいなところでざっくりその軸で分けて分析するっていう風にユーザビリティエンジニアリングという本には書いてあって、こちらをなんか参考にしたりはしてました。
なるほどなるほど、それ確かにいいですね、なんか僕がやったのはもう少し低レベルのやつで、クリティカル度と解決の難易度みたいなものを数字で評価して、でそのクリティカル度っていうのはユーザーテストの時のティップスの一つとして、その最後にこのプロダクトで一番買いたいところ、この機能に対して最も買いたいところトップ3何ですかみたいな感じの質問を最後にするんですけど、それまでもいろいろな観察をしながら、あここは不便なんだなとかいうのは分かるんですけど、その中でもどれが一番その人にとって不満なのかっていうところを聞いておくっていうのは、こっちの理解と相手の感覚を一致させるっていう意味で役に立っていて、でそれを一つにヒントにしつつ、あとはその5人のユーザーテストに対して同じところで引っかかってる人がいたら、それはその分クリティカル度が上がるっていう感じで、振り返りの時に全部バーって書き出して課題をスプレッドシートで1列クリティカル度っていうのと、もう一つは解決の難易度みたいなやつを作って、この課題に対してはなんかこういう解決策でサクッと解決できますよねみたいなのがあれば、そのクリティカルのものが10点中10点だとして、その解決が簡単だったらそれも解決の簡単さみたいな感じで10点にして、で20点点数が高いほど先にやるものっていう感じでやっていく。なのでその課題の軸を分けるっていうのは、なんかデザインシンキングの時になんか似たようなことをやってたんですけど、ちょっと思い出せないですね。なんかデザインシンキングの時にやったのは、こっちを解決したらこっちに影響するんじゃないかみたいな、その親子関係とか、
関係性を
整理するみたいな、課題の影響性がを整理して、その親に近いものから解決していくみたいな感じの手法があったような気がします。
でも、なんかそれも大事な視点ではありそうですね。
はい、
あと、そう、今、鶴田さんおっしゃった、その開発のしやすさとかも確かにすごく大事だなと思ってて、私のチームで、なんか UT から出てきたものっていうのは、オーダー案件化するようなものと、こだまで、まあ、ディレクターがつかなきゃいけないものと、あとはディレクターなしでデザイナーとエンジニアで解決できるものとみたいな大きく3つに分類されるんですね。
はい。
その中でもそう、デザイナーとエンジニアで解決できそうなものっていうのは割と本当にスピード感早く開発に取り入れられるんで、
はい、
なんかそういうのはユーザーへのインパクトもすぐ大きく課題解決できるんで、はい、なんかそういうのもそう逆にこう拾ったりとかっていうのは工夫してるんで、確かにそういう観点もすごく大事だなって思いました。あとこれもう一個質問じゃないですけど、
はいはい、
聞きたいんですけれども、
はい、
最初の月曜日とか主に火曜日とかのアイデア展開のフェーズって、
はい、
そう個人作業をメインにしちゃうデメリットとして、そこの場に集まる人がそれこそプロダクト側の人もいれば営業側の人もいるみたいな状態になると、個人ワークの進行にスキル差が出そうだなっていう気もしたんですけど、なんかそこを埋める工夫とか、まあ埋めなくていいのかもしれないんですけど、なんかそこら辺ってなんかどうされたとかってありますか？
実際やってみるとあんまり差はないなって思ってまして、最終的なコンセプトも本当小学生の時に自由研究でやってるような形みたいな感じなんですよ、レベルとしては。
はいはい はい、うんうん、
まあ、絵の上手い下手はあるにはしてもアイデアの質としてはそこまでみんな差はないなっていう気はしてて、
うん、
ただ自分がやった中で経験したのはその落書きタイム、初めてその手を動かして形にしたものを作ってみるっていうフェーズの時にやっぱデザイナーとかじゃない人が、
あ、はい、
私絵描けないんですけど、うんうん、本当に絵描けないんですけどみたいな
はいはい、あるあるです、
すごく否定してくるみたいな感じ、この作業を、
はいはい
でもなんか、いや本当に下手で大丈夫なんでっていう感じでやらせると別にそんなになんか伝わらないレベルのものは出てこないし、でなんかその絵を描くっていうところって右脳が刺激される、右脳が刺激される
ん
ですよね。でその前のフェーズはリサーチするっていうフェーズがあったじゃないですか、ウェブ検索して事例を探してくるみたいな、はい、そこって結構右脳よりも左脳が働いてるような気がしてて、あとその後メモ取りするっていうのも左脳的な気がしてて、なんか強制的に左脳をめっちゃ動かされて、その次に右脳を強制的に動かされるみたいな感じで脳みそが全部フル回転するみたいな感覚が味わえるんですよね。
はい、うんうんうん、
でしかもこれクリエイティビティに頼ってないっていうのもすごい大事なポイントで、デザインシンキングのブレストみたいに突拍子もないアイデアとか大胆なアイデアを出すとかっていう感じじゃなくて、
あ、そっか、
事例を探してくるっていう感じなので、はい、ググれるんですよ、ググりまくるっていう、そういうなんか全然クリエイティブじゃないことをやるんですよ。で、
はい、
そこが出てきたアイデアをもとに自分で少し付け加えるとか、なんかほぼそれをパクるとかでも全然 OK で、だから余計そこで差は生まれにくいのかなっていう、
うんうん、なるほど、確かにそうですね、うん、なんかそのフェーズがあることによってで、どちらかというと自分がいいと思ったものを自分なりにまとめてみるっていう作業に近くなるからってことですかね。
まさにそうです、うん、はい、うんうん、
なるほど、確かにそのケース、それで言うとそうですね、デザインシンキングの方が割とこう個人に依存したクリエイティビティがなんか重要になってきたりとかすると、はい、アイディアメーカーみたいな人はポンポン出るけど、まあ、逆になんかまとめるのがうまいみたいな人はなんかそのフェーズ結構シーンとしてることとかよく見るなと思ってて、
はいはいはいはい
はい、はい、なんかそういうのが、まあ特にそういうの慣れてる人と慣れてない人で差が出やすいのがなんかワークショップのポイントでもあるかなって気がしてるんですけど、
はい、
なんかそこの懸念もそれほどなさそうならなんかより良いなっていうのをすごく感じたのと、
うんうん、
あと確かに課題がある程度明確で取り組もうとしている課題とか解決しようとしている、まあざっくりゴールみたいなものにももちろんよると思うんですけど、
はい、
事前にウェブでいろいろ調べるのってもう前回言ったユーザビリティ的観点とかからしてもなんかすごく重要なことかなと思ってて、世間一般でどういうやり方がされてて、それがユーザーにどう影響されてるかみたいなものをちゃんと知って、それを真似するとその自分たちのユーザーにとってもあ、なんか同じ UI になったから使いやすいなって思ってもらえるとかってすごく大事だし、
うん、
なんかそういう意味では自分たちがやってるそのプロダクトにおいてどちらかというと他の競合とか他のサービスと差異化するっていう考え方よりはこうなんか同質化させるというか、
そうですね、
まあ、足りない機能を補うためのアクションに近い気がしてて、多分ほとんどの UI に関する試みって、まあ、それに近いと思うんですよね。
はい、
クリエイティビティを発揮するようなことをやるというよりは、まあその世間にあるいろんな UI と比べて全然足りてないっていうところをひたすらユーザーに向き合いながら解決し続ける作業がほとんどだと思うので、大部分だと思うので。
本当そうですね。
なんか、うん、はい。なんかそういう意味でもデザインシンキングじゃなく、こうスプリントでこのフェーズを噛むっていうところにすごくなんか意味がありそうだなって聞いて感じました。
いや、本当にまさにおっしゃる通りですね。はい、
うん、なるほど。これあともう一個こう実案件に自分たちの、まあ、鶴田さんがフリーでやられてるっていう立場ではなくなんですけど、
はい、
こう事業会社内にインストールしようとした時に割と今私の案件とかだと一つの課題とかに対して一人のディレクタープランナーがついて検討しているっていうケースが多いんですけど、それをみんなで持ち回り制にして例えば毎週スプリントやるとかなんかそういう運用に変えたらなんかどういう効果があるのかなみたいなところがちょっと気になりました。
そうですね、
答えのない質問なんですけど、
いや本当になんか事業会社にこれやるとしたらどういうふうにやるんだろうっていうのは確かに僕も思ってて、これってまあ多分本当は意思決定者も入ってないといけないんですけど、よくよく考えてみると意思決定者が本当に必要なのって一番最初の課題の合意の部分とどの案に合するかみたいなところになってくるので、なんかそこの権限がある人がそのディレクターみたいな人なのであれば、ディレクターとデザイナーとあと本当はエンジニアの人も一人欲しいですけど、その チームの中でもうそのやり方でしか仕事しないみたいな感じのチームがあってもいいのかな。
はいはい、そうですよね、うん、そういうのがあっても確かに面白いんだろうなって気がしますね。なんかこうやっぱりデータとか見ながら慎重に検討しなきゃいけない課題もまあ絶対あると思ってて、
はい、
まあ、そういうのはそういうチームというかそういうチーム作ってやるけど、まあ、そうじゃなくちょっと短期的に違う視点でまあスピード感持ってやるみたいなチームを別で作ったりとか、フレキシブルに組織構成できればの話なんですけどっていうのは、はい、はい、うんうん、なんかトライする価値はありそうだなっていうのをそう思いました。
そうですね。あとなんか僕はこれ基本的に1サイクルしかやってないんですよ、
はい、
うんうん、それ以降の失速がすごいっていうところをさっき言いましたけど、それの原因としてやっぱり洗い出された課題に対するデザインの解決をいっぱい課題が出るじゃないですか。いっぱい課題が出てきて、それをクリティカルだっていうふうに感じたものを解決するだけでも結構時間かかる、
うんうん、
で、しかもそれを開発するのに時間かかるんですよね。なのでなんかそういうことやってるともうなんか時間が経っちゃうっていうことがあって、一、はい、回スプリントやるとめちゃくちゃ課題が出てきすぎて、
はい、
それの対応に追われるみたいな
ことがあって、うんうんうんうん、なるほど。
だからさっき言ったみたいななんかデザインスプリントしかやらないみたいなチームがあったらかなり大変だなっていう気がしますね。
確かにあれっすね、その開発環境を整えるみたいなところもセットでやらなきゃいけないってことですね。
そうですね、はい。なんかなんだろう、課題、
あ、確かに
課題洗い出しマシーンみたいな感じになってますね。
確かに今回の場合は割とこうユーザビリティテスト簡易的っていう割とこうさっくりできるような感じのところの想定で、どちらかというとスピード感早く課題洗い出すっていうところに多分注力してると思うんですけど、
はい、
本来普通にユーザビリティテストしようとすると結構まあお金もかかりますし、まあ、そこから出てくる課題量、そう振り返るだけで普通に半年とか平気でかかるんで、振り返りながらうちで考えてとか、
そ う, そ, う そ, う、うん、
そう考えると確かになんかすごいやたらめったら頻繁にチーム作ってやるとそれはそれでなんかいろんなものが崩壊しそうだなっていうのを感じましたね。確かに、
そうそうそう。なんか感覚としてはリリースする前にこれってプロトタイプしか作ってないので開発費はかかんないですね基本的に。
うん、
だからフィグマとかスケッチとかで作ってプロトタイプ作ればいいだけなんで、ものすごく低コストでコアの部分をテストできる。でそれをまあ 2,3 回やれば概ねのクリティカルな課題は解消した上で本番のリリースができるので、なんかそこでこけるリスクはだいぶ軽減されるし、
うんうんうん、
時間もかけずにできるっていうのが一番のメリットですよね。なので機能の改善はもちろんやる必要はあると思うんですけど、常にエンハンスっていう意味で新しい LP を出すときとか新しいサービスを出すときとか新しい機能、大きな機能を出すときとかにこのスプリントを何回か回しておくと非常に効率的なんじゃないかなっていう。
なるほど。
でもなんか新しい機能を出すかどうかっていうのもスプリントやんないと分かんないですけどね。
そうですね、確かに確かに。いや、まあ、でも課題設定とかテストのやり方次第では本当になんかいろんなところに応用は今後全然できる可能性はありそうですよね。
はい、部分的にも使えるかなっていう気はするんですよね。
うんうんうん、そうですね、うんうん、
ユーザーテストに関しては多分デザインシンキングの時のユーザーテストと似てる、あんま変わらないので、
うんうん、
ユーザーテストに関して特別な手法があったっていうわけじゃないんですよ。でデザインスプリントのやっぱり一番コアの部分っていうのはやっぱり月曜日と火曜日かな、ブレストの仕方が大事なのかもしれないですね。でしかもそれを短期間でやるっていう、なんか余計な Q&A とかやらずに基本的に投票もみんなせーので決めちゃう、なんか議論とかしないんですよ、うんうんうん、もう、
はい、
うん、そこに時間かけたらもったいないので、みんながいいと思ったアイデアだけのジャッジでするっていう、はい、すごく時短をしているっていうところがいいなと思って、あとやっぱさっきのそのやっぱ断片的なアイデアじゃないっていうところですね。黙々作業をしてもういろんな既存事例を見て自分でも落書きしてそれのバリエーションも強制的に作った上で自分はこれがいいと思ったものをプレゼン資料並みにストーリーボードとして出してくる、ブレストの中でどのアイデアがいいかっていう投票が一個一個のアイデアがもう完成されてるのでどれも実現できるだろうなっていう上で無謀な大胆な意味不明なアイデアがない状態から選べるっていう、そこが非常にフェアだなっていう感じです。だからそこだけでもいいなっていう感じですんで、プロトタイプ作ってテストするっていうところは、まあ、どうせやるので、なんかそのアイデア出しのところを検索リサーチからのメモ取りからの落書きからのバリエーションからのコンセプトっていうところを真似するだけでも役に立ちそうですね。
確かに。
あとはその意思決定みたいなところで、ユーザージャーニーマップ上に課題を貼って、それでどこが一番クリティカルなのかっていうのを合意取るっていうところも役に立ちそうだなって感じします、
ねうんうん、課題の大きさとかもその先に影響しそうだなって思ったんですけど、ユーザージャーニー上における課題って結構ピンポイントなものを選んだ方がやりやすいとかあったりするんですかね。例えばこういうユーザーってざっくりなんかこの辺何々しづらいよねとか、こういう機能がないからやりづらいよねみたいな話 なのか、まあ、それともシンプルにこの画面においてこのユーザーってこういうことで困るよねぐらいまで課題を特定しちゃった方がいいのかみたいなところで言うとどうなんでしょう。
この課題の書き方として、そのインタビューの時のコツとして、この事業が失敗するとしたらどういう要因がありますかっていう質問とかもして、そうすると例えば、
はい、
なんだろうな、そもそも興味を持ってもらえなかった、ユーザーに興味を持ってもらえないとかっていうふうに言われたり、あとはその効果を感じてもらえない、商品の効果を感じてもらえなかったりとか、
はい、
あとは何だろうな、うんうん、人に紹介したいと思えない、うんうん、なんだっけ、どういう課題があったっけな、だいたいそういうなんか流度の結構大きめの課題が出てくる印象がありますね、
うんうんうんうん、
でそれがその例えば興味持ってもらえないっていうところは多分最初の方に入ってくるので、
うんうんうん、
そこがクリアされてないっていうふうに感じるんだったら、会員登録前のページとか、そもそもの、マーケティングの方とか広告の方とかの施策になってくるのかなっていう、
うんうんうんうん、
あれなんか質問答えてるかな、
うんうん、質問でしたっけ。あ、はい、答えてます。あ、そう、課題の流度というか大きさみたいなところが、まあ、具体性みたいなところが聞きたかったんですけど、はい、あ、でも答えになってます。うんうん、
なんか多分意思決定者偉い人、社長とかそのプロダクトオーナーって、せっかくデザインスプリントやるんだったら多分大きめのやつ選びたいみたいな気持ちがありそう、
うんうん、
な気はします。
ち
っこいやつでもいいんだけど、そこがクリティカルであれば、うん、なんだけど、あらゆる可能性から探っていく必要があるものっていうのはやっぱり流度が大きくなってくるのかなっていう気がしますね。
はい、うんうんうんうん、でもそうですよね、なんか割とそういうものを扱った方が、なんか最初の方におっしゃってた、はい、その根っこの課題を解決した方がいいだろうっていう判断もあるだろうし、
はい、
かつなんだろう、このいろんなアイデアを、まあ、言っても発散はするじゃないですか、このせっかくいろんな人の意見を取り込んだ上でのワークショップをするので、
はい、
なので、まあ、そういう意味でもあんまり流度を狭めすぎない課題設定をした方が、こういろんな発見につながるスプリントになるのかなっていう感じはすごいしました。
そうですね、 あとちょっとそこ付け加えたいのが、うん、ユーザージャーニーマップ上早めの課題の方が自然と優先されるべきみたいな話ちょっとしちゃったんですけど、
はいはい、
これちょっと条件があって、すでに回ってるプロダクトとかで大会率が高いっていう、
はい、
集客よりも大会率が高いっていうデータがある場合は、その大会率が多分一番の問題になってくるので、そこをまずそのバケツの穴を塞ぐっていうのが最優先の課題になってくるので、必ずしもそのユーザージャーニーマップ上の最初の方が優先されるべき課題とは限らないっていうことだけちょっと、
あ、うんうんうん、あ、はい、うんうん、なるほど、ありがとうございます。すごい、でもいろんな話、各フェーズ掘るともっといろいろ質問出そうだし、いろんなナレッジ出そうなので、はい、
そうそうそう、講座自体もめちゃくちゃ長くて、1フェーズに対してその1時間ぐらいの動画のセミナーになってるんですよね。丸1日じゃ全然見切れないぐらいの量があって、30時間分ぐらいあったかな、動画が。
すごい、うん、ザ・お勉強ですね、もう。
ザ・お勉強です、ね、でも非常に勉強になりましたね。なんかこの流れを見て、あ、これ役に立ちそうとか、うちでもやってみたいって思ったら、ぜひちょっとデザインスプリットで検索してみて。
そうですね、
なんか日本語のいいリソースがあるのかな、う
ん、本買っていただくのがいいんじゃないですかね。
あ、そうそう、本はちょっと古くて、この本書かれた時は5日間の設計になってるんですけど、最近はその、
はい、
ジェイクナップですね、その本書いた人とエイジアンドスマートがやってるやつだと4日間に短縮してるので、よりちょっとブラッシュアップされたバージョンがあるんですよっていうことだけちょっと踏まえて、ただまあコアのところは変わってないので、その本を読んでいただくのも全然いいと思います。
スプリントっていう意味でのスピード感とかはちょっと変わっちゃうんですけど、ざっくりしたその骨格っていうんですかね、はい、検討フローのフレームだけでも今の案件検討の中にインストールできる部分とかありそうだなっていうのはすごく感じたので、ポイントポイントだけでも、
はい、
そういう視点で見るのもすごく良いんじゃないかなって思います。
そうですね、ぜひぜひ何かヒントになれば活用いただければと思います。という感じで、そうそう時間が迫ってきましたね、
はい、そうですね、はい、ギリギリまで質問にお答えいただきありがとうございます、
は
い、
ではでは、また次は何やります
か。次また一押しですかね。
一押しですね、
はい、
OK、では今回はこれで以上ですね。
では
デザインスプリントの回でした。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。